昔昔、あるところにおじいさんとおばあさんがありました。毎日おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に行きました。ある日、おばあさんが川のそばでせっせと洗濯をしていますと、川上から大きな桃が一つ、どんぶらこっこ、すっこっこ、どんぶらこっこ、すっこっこ、と流れてきました。おやおや、これは見事な桃だこと。おじいさんへのお土産に、どれどれ、うちへ持って帰りましょう。おばあさんは、そう言いながら、腰をかがめて桃を取ろうとしましたが、遠くって手が届きません。おばあさんはそこで、あっちの水は辛いぞ、こっちの水は甘いぞ、辛い水はよけてこい、甘い水によってこい、と歌いながら、手をたたきました。すると桃はまた、どんぶらこっこ、すっこっこ、どんぶらこっこ、すっこっこ、と言いながら、おばあさんの前へ流れてきました。おばあさんはニコニコしながら、早くおじいさんと二人で分けて食べましょう、と言って、桃を拾い上げて、洗濯物と一緒にたらいの中に入れて、えっちら、おっちら、抱えて、お家へ帰りました。夕方になってやっと、おじいさんは山から芝を背負って帰ってきました。おばあさん、今帰ったよ。おやおじいさん、お帰んなさい。待っていましたよ。さあ、早くお上がんなさい。いいものをあげますから。それはありがたいな。なんだね、そのいいものというのは。こう言いながら、おじいさんはわらしを脱いで、上に上がりました。その間に、おばあさんは戸棚の中から、さっきの桃を重そうに抱えてきて、ほら、ごらんなさいこの桃を、と言いました。ほほう、これはこれは、どこからこんな見事な桃を買ってきた。いいえ、買ってきたのではありません。今日川で拾ってきたのですよ。え？何？川で拾ってきた。それはいよいよ珍しい。こうおじいさんは言いながら、桃を両手に乗せて、ためつ、すがめつ、眺めていますと、出し抜けに、桃はポンと中から二つに割れて、おぎゃあおぎゃあと、勇ましい産声を上げながら、かわいらしい赤さんが、元気よく飛び出しました。おやおや、まあ。おじいさんもおばあさんもびっくりして、二人一緒に声を立てました。まあまあ、私たちが、平生、どうかして子供が一人欲しい、欲しいと言っていたものだから、きっと神様がこの子を授けてくださったに違いない。おじいさんもおばあさんも、うれしがって、こう言いました。そこで、 慌てておじいさんがお湯を沸かすやら、おばあさんがむつきをそろえるやら、大騒ぎをして、赤さんを抱き上げて、産湯を使わせました。するといきなり、うん、と言いながら、赤さんは抱いているおばあさんの手をはねのけました。おやおや、なんという元気のいい子だろう。おじいさんとおばあさんは、こう言って顔を見合わせながら、あっはあっはと、面白そうに笑いました。そして、桃の中から生まれた子だというので、この子に、桃太郎という名をつけました。おじいさんとおばあさんは、それはそれは大事にして、桃太郎を育てました。桃太郎は、だんだん成長するにつれて、当たり前の子供に比べては、ずっと体も大きいし、力がバカに強くって、相撲をとっても近所の村中で、かなうものは一人もないくらいでしたが、そのくせ気立てはごく優しくって、おじいさんとおばあさんによく孝行をしました。桃太郎は15になりました。もうその自分には、日本の国中で、桃太郎ほど強いものはないようになりました。桃太郎は、どこか外国へ出かけて、腕いっぱい、力試しをしてみたくなりました。するとその頃、方々外国の島々をめぐって帰ってきた人があって、いろいろ珍しい、不思議なお話をした末に、もう何年も何年も船を漕いでいくと、遠い遠い海の果てに、鬼ヶ島というところがある。悪い鬼どもが、いかめしい黒金のお城の中に住んで、方々の国からかすめ取った尊い宝物を守っていると言いました。桃太郎はこの話を聞くと、その鬼ヶ島へ行ってみたくって、もういても立ってもいられなくなりました。そこで家へ帰ると、早速おじいさんの前へ出て、どうぞ、私にしばらくお暇をください、と言いました。おじいさんはびっくりして、お前、どこへ行くのだ、と聞きました。鬼ヶ島へ鬼征伐に行こうと思います、と、桃太郎は答えました。ほう。それは勇ましいことだ。じゃあ行っておいで。と、おじいさんは言いました。まあ、そんな遠方へ行くのでは、さぞお腹がお好きだろう。よしよし、お弁当をこしらえてあげましょう。と、おばあさんも言いました。そこで、おじいさんとおばあさんは、お庭の真ん中に、縁やら、縁やら、大きな臼を持ち出して、おじいさんが杵を取ると、おばあさんはこね取りをして、ペンタラコッコ、ペンタラコッコ、ペンタラコッコ、ペンタラコッコと、お弁当のきびだんごをつき始めました。きびだんごがうまそうに出来上がると、桃太郎の支度もすっかり出来上がりました。桃太郎は、 お侍の着るような陣羽織を着て、刀を腰に刺して、きびだんごの袋をぶら下げました。そして、桃の絵の描いてある軍船を手に持って、では、お父さん、お母さん、行ってまいります、と言って、丁寧に頭を下げました。じゃあ、立派に鬼を退治してくるがいい、と、おじいさんは言いました。気をつけて、怪我をしないようにおしよう、と、おばあさんも言いました。なに、大丈夫です。日本一のきびだんごを持っているから、と、桃太郎は言って、では、ごきげんよう、と、元気な声を残して、出て行きました。おじいさんとおばあさんは、門の外に立って、いつまでも、いつまでも、見送っていました。桃太郎は、ずんずん行きますと、大きな山の上に来ました。すると、草むらの中から、ワンワンと声をかけながら、犬が一匹かけてきました。桃太郎が振り返ると、犬は丁寧におじぎをして、桃太郎さん、桃太郎さん、どちらへおいでになります?と尋ねました。鬼ヶ島へ鬼征伐に行くのだ。お腰に下げたものは何でございます?日本一のきびだんごさ。一つください。お供しましょう。よしよし。やるからついてこい。犬はきびだんごを一つもらって、桃太郎の後からついていきました。山を降りてしばらく行くと、今度は森の中に入りました。すると木の上から、キャッキャッと叫びながら、猿が一匹駆け降りてきました。桃太郎が振り返ると、猿は丁寧におじぎをして、桃太郎さん、桃太郎さん、どちらへおいでになります?と尋ねました。鬼ヶ島へ鬼征伐に行くのだ。お腰に下げたものは何でございます?日本一のきびだんごさ。一つください。お供しましょう。よしよし、やるからついてこい。猿もきびだんごを一つもらって、後からついていきました。山を降りて、森を抜けて、今度は広い野原へ出ました。すると空の上で、ケンケンと鳴く声がして、キジが一羽飛んできました。桃太郎が振り返ると、キジは丁寧におじぎをして、桃太郎さん、桃太郎さん、どちらへおいでになります?と尋ねました。鬼ヶ島へ鬼征伐に行くのだ。お腰に下げたものは何でございます?日本一のきびだんごさ。一つください。お供しましょう。よしよし。やるからついてこい。キジもきびだんごを一つもらって、桃太郎の後からついていきました。犬と猿とキジと、これで三人までいい家来ができたので、桃太郎はいよいよ勇み立って、 またずんずん進んでいきますと、やがて広い海端に出ました。そこにはちょうどいい具合に船が一艘つないでありました。桃太郎と三人の家来は早速この船に乗り込みました。私は漕ぎ手になりましょう。こう言って犬は船を漕ぎ出しました。私は舵取りになりましょう。こう言って猿が舵に座りました。私は物見を務めましょう。こう言って雉がへさきに立ちました。うららかないいお天気で、真っ青な海の上には波一つ立ちませんでした。稲妻が走るようだと言おうか、矢を射るようだと言おうか、目の回るような速さで船は走っていきました。ほんの一時間も走ったと思う頃、へさきに立って向こうを眺めていた雉が、あれ、あれ、島が、と叫びながら、パタパタと高い羽音をさせて、空に飛び上がったと思うと、スーッとまっすぐに風を切って、飛んでいきました。桃太郎も、すぐ雉の立った後から向こうを見ますと、なるほど。遠い遠い海の果てに、ぼんやり雲のような薄黒いものが見えました。船の進むに従って、雲のように見えていたものが、だんだんはっきりと島の形になって、現れてきました。ああ、見える見える。鬼ヶ島が見える。桃太郎がこう言うと、犬も猿も声をそろえて、万歳、万歳と叫びました。みるみる鬼ヶ島が近くなって、もう固い岩で畳んだ鬼のお城が見えました。いかめしい黒金の門の前に、見張りをしている鬼の兵隊の姿も見えました。そのお城の一番高い屋根の上に、雉が止まって、こちらを見ていました。こうして、何年も何年も漕いで行かなければならないという鬼ヶ島へ、ほんの目をつぶっている間に来たのです。桃太郎は、犬と猿を従えて、船からひらりと丘の上に飛び上がりました。見張りをしていた鬼の兵隊は、その見慣れない姿を見ると、びっくりして、慌てて門の中に逃げ込んで、黒金の門を固く閉めてしまいました。その時、犬は門の前に立って、日本の桃太郎さんが、お前たちを成敗においでになったのだぞ。開けろ開けろ、と怒鳴りながら、どんどん扉を叩きました。鬼はその声を聞くと、震え上がって、余計一生懸命に中から押さえていました。すると、雉が屋根の上から飛び降りてきて、門を押さえている鬼どもの目をつつき回りましたから、鬼は平行して逃げ出しました。その間に、猿がスルスルと高い岩壁をよじ登っていって、造作なく門を中から開けました。わーっと時の声を上げて、桃太郎の主従が勇ましくお城の中に攻め込んでいきますと、 鬼の大将も大勢の家来を引き連れて、一人一人太い鉄の棒を振り回しながら、おうおうと叫んで向かってきました。けれども、体が大きいばっかりで、育児のない鬼どもは、散々生地に目をつつかれた上に、今度は犬に向こうずねを食いつかれたと言っては、痛い痛いと逃げ回り、猿に顔を引っかかれたと言っては、おいおい泣き出して、鉄の棒も何も放り出して、降参してしまいました。おしまいまで我慢して、戦っていた鬼の大将も、とうとう桃太郎に組み伏せられてしまいました。桃太郎は大きな鬼の背中に、馬乗りにまたがって、どうだ、これでも降参しないか、と言って、ぎゅうぎゅう、ぎゅうぎゅう、押さえつけました。鬼の大将は、桃太郎の大力で首を絞められて、もう苦しくってたまりませんから、大粒の涙をボロボロこぼしながら、降参します。降参します。命だけはお助けください。その代わりに、宝物を残らず差し上げます。こう言って、許してもらいました。鬼の大将は約束の通り、お城から、隠れ蓑に、隠れ傘、打ち出の小槌に、如意宝珠、その他、サンゴだの、タイマイだの、瑠璃だの、世界で一番尊い宝物を、山のように車に積んで出しました。桃太郎は、たくさんの宝物を残らず積んで、三人の家来と一緒に、また船に乗りました。帰りは行きよりもまた、一層船の走るのが早くって、間もなく日本の国に着きました。船が丘に着きますと、宝物をいっぱい積んだ車を、犬が先に立って引き出しました。キジが綱を引いて、猿が後を押しました。えんやらさ、えんやらさ。三人は重そうに、掛け声をかけかけ進んでいきました。うちではおじいさんとおばあさんが、かわるがわる、もう桃太郎が帰りそうなものだが、と言い、首を伸ばして待っていました。そこへ桃太郎が、三人の立派な家来に、分乗りの宝物を引かせて、さも得意らしい様子をして帰ってきましたので、おじいさんもおばあさんも、目も鼻もなくして喜びました。えらいぞ、えらいぞ、それこそ日本一だ、と、おじいさんは言いました。まあまあ、怪我がなくって何よりさ、と、おばあさんは言いました。桃太郎は、その時、犬と猿とキジの方を向いて、こう言いました。どうだ、鬼征伐は面白かったなあ。犬はワンワンと嬉しそうに吠えながら、前足で立ちました。猿はキャッキャと笑いながら、白い歯をむき出しました。キジはケンケンと鳴きながら、くるくると宙返りをしました。空は青々と晴れ上がって、お庭には、桜の花が咲き乱れていました。